山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。今年は土用の丑の日がなんと2回ある年です。二の丑はあさって8月4日です。土用の丑の日はすっかりうなぎを食べる日みたいになってますけれども、この習慣、江戸時代の蘭学者平賀源内が始まりと言われています。当時夏のうなぎは人気がなくて、困ったうなぎ屋さんに頼まれて宣伝文句、今でいうコピーを考え、ヒットしたというわけです。まあすっかり騙されたみたいですが、実は万葉集にも夏痩せにはうなぎが良いと歌われていて、古くから精をつける食材だったようですね。夏痩せか、してみたいな。まあそんなわけですから、二の丑もうなぎ、いっときますか。今日は注文の多い料理店、ここでうなぎは出ないと思いますが、後編お聞きください。宮沢賢治作、注文の多い料理店、後編。はあはあ、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ない、ことに尖ったものは危ないとこう言うんだろう。
そうだろう。してみると、勘定は帰りにここで払うのだろうか。
どうもそうらしい。
そうだ、きっと。
二人は眼鏡を外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れてパチンと錠をかけました。少し行きますと、また戸があって、その前にガラスの壺が一つありました。戸にはこう書いてありました。
壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。
見ると、確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。
クリームを塗れというのはどういうんだ。 これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ。
二人は壺のクリームを顔に塗って、手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで戸を開けますと、その裏側には、
クリームをよく塗りましたか、耳にもよく塗りましたか、
と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。
そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に用意周到だね。
ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。
すると、すぐその前に次の戸がありました。
料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。
そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところが、その香水はどうも酢のような匂いがするのでした。
この香水は変に酢臭い、
どうしたんだろう。
間違えたんだ。下女が風邪でもひいて間違えて入れたんだ。
二人は戸を開けて中に入りました。戸の裏側には大きな字でこう書いてありました。
いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。
なるほど。立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとして、お互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。
どうもおかしいぜ。
僕もおかしいと思う。
たくさんの注文というのは向こうがこっちへ注文しているんだよ。
だからさ、西洋料理店というのは僕の考えるところでは、西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやるうちと、こういうことなんだ。これはそのつまり僕らが、
ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。
その僕らが、うわー、
ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。
逃げ、
ガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押さえようとしましたが、
どうです、戸はもう一部も動きませんでした。
奥の方にはまだ一枚戸があって、大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、
いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあ、お腹にお入りください
と書いてありました。
おまけに鍵穴からはキョロキョロ2つの青い目玉がこっちをのぞいています。
うわー、
ガタガタガタガタ、
うわー、
ガタガタガタガタ。2人は泣き出しました。
すると戸の中ではこそこそこんなことを言っています。
ダメだよ、もう気がついたよ。塩をもみ込まないようだよ。
当たり前さ、親分の書きようがまずいんだ。あそこへいろいろ注文が多くてうるさかったでしょ。お気の毒でしたなんて間抜けたことを書いたもんだ。
どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。
それはそうだけれども、もしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。
呼ぼうか、呼ぼう。おい、お客さん方、早くいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、葉っぱももうよく塩で揉んでおきました。あとはあなた方と葉っぱをうまく取り合わせて、真っ白なお皿にのせるだけです。早くいらっしゃい。
へい、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラダはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく早くいらっしゃい。
二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。中ではふっふっと笑ってまた叫んでいます。
いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま。じき持ってまいります。さあ早くいらっしゃい。
早くいらっしゃい。親方がもうナフキンをかけてナイフを持って舌なめずりしてお客様方を待っていられます。
二人は泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました。その時、後ろからいきなりワンワングワンという声がして、あの白熊のような犬が2匹戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもはうーっとうなって、しばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声ワン
と高く吠えて、いきなり次の戸に飛びつきました。戸はがたりと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その戸の向こうの真っ暗闇の中で、
にゃお、くわ、ゴロゴロ
という声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました。見ると、上着や靴や財布やネクタイピンはあっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬がふーっとうなって戻ってきました。そして後ろからは、
旦那、旦那
と叫ぶものがあります。二人はにわかに元気がついて、
おーい、おーい、ここだぞ、早く来い
と叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかし、さっき一遍紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰ってもお湯に入っても、もう元の通りに治りませんでした。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さて、3年ぶりに明日を紡ぐ朗読会を8月21日日曜日午後2時から県立図書館2階のメディアアートホールで行います。入場は無料です。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしています。次回の番組は8月16日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひお聞きください。お相手は福山秀美でした。